ってダウンさんなんですけど。
はい、皆さん乾杯。
はい。乾杯の人は乾杯。おやすみなさいの人はおやすみなさい。BS 元ネタラジオのプロ。
チャンネルです。
今、炭酸で割ったビターズというの。
何何何？
いや、ビターズっていう。
ビターズ？
チューハイの原液ですね。
ほうほうほう。
これがなんかあったんで、なんかたまには飲んでみちゃおうかなって、こういうのってなんかこう、頭痛くなりがちじゃないですか。
うん。
せやからなんか避けてたんですけども、まあ、いつまでも逃げてられへんかなっていう。
まあ、たまには攻めないとね。
そうですね。氷結ストロングの原液とかあるらしいですね。
あれやばいよね、絶対。あれでしょ、ユダの村で、
うん、
なんかやったやつでしょ、お前が飲めって言われて。
あの、
ケンシロウに。ヒヒヒって井戸にこれを垂らせばって。そしたら、お前が飲めってガボーって。
ああ。
高血だっけ？違うかな？
違う、高血は一番最後の章でしょ。
ああ。
鼓膜とかじゃないですか。
鼓膜？
うん。北斗の拳の格ゲーでも出てきますよね。
うん。
確か。ユダのダカールとか。
うんうんうん。
で、もう一つ言ったら、ユダの副官ダカールって、ダカールか、うん、あいつって、てっちゃんの大好きなキングオブファイターズのルガールですよね。
そうですね。
ボスキャラになるっていうのがすごいですよね、あんな些細なキャラクターが。
いいですね。この羽とカス、なんと法王権の前では。
いいですね。てっちゃんさんがね、今週はちょっとおかしなこと言ってはって。
うん。
e スポーツっていうので、
そうですね。一言二言ぐらいありますね。
リーグオブレジェンドとかが大体もうものすごい莫大な賞金が出る。
もう、その記事によりますとですよ。僕がツイッターで上げたやつ。うん、もう、世界4位ぐらいらしいですね。競技人口が。
どのやつとどのやつと比べてっていう。
1位がバスケットボール。
バスケットボールの競技人口って多いの？
一番多いみたい。
へー。
意外や意外。
卓球より？
そう。
あ、そうな
ん？うん。
おー、マラソンより？
うん。
マラソンよりバスケ。
そうっす、意外や意外。
でもバスケしてるやつなんか見たことないです。
見たことないけど、学校に必ず部活動でバスケットは必ずあるでしょ。
陸上もあるし。
まああるけど、
うん。テニスとかもある
。2位がサッカー。
ほうほうほう。
まあバスケットボールの競技人口ランキングですよ。1位がね、4億5000万。
うん、どうやって数えたんやろうね。
まあまあまあまあ。で、2位がサッカーで2億5000万。
いきなり半分か。
で、3位のクリケット。
え？
いや、らしいですよ。
やってるやつ見た？
いやいやいや、うん、豚尾さん。
はい。
僕ら一番右にいるから。
うん。
な、文化が、クリケットがまだあと150年ぐらいしないと来ないから。
ちょっと待って。クリケットよりもスト2やってるやつの方が多いと思うんだけど、
はい。クリケットは1億数千万。
そんなに？
うん。
インドとイギリスだけやってんの？クリケットって。
それインドがやってりゃもう大体やるでしょ。
はい。
で4位がテニス。
ほうほう。
1億。
ああ、テニスはそんなにいないのか。
で、7位、野球。
はい。
3000万。
野球はチームがいるから、ほら、できないんですよ。
で、6位、ゴルフ。
はい。
6500万。
これもチームがいりますからね。
で、5位に、リーグオブレジェンド。
はい。
7000万。
スト2は？
入ってるわけないでしょ。え？
何人ぐらいいるんですかね、スト2。
スト2でビザ出ました？
え、ゴルフで出んの？
出るでしょう。
クリケットも？
クリケットも出るでしょう、多分。
スト2は？
だって外国人選手とかってあるじゃん、大会とかで。
これプロ
ってこと？スト2出るわけないでしょ、スト2で。
え、あの、X マニアヨーロッパ参戦しますって。
まあまあ、その時は、
うん。
出ないとは言えんけど。
出ないとも言えん。
言えんけど、出ないとは言えんけど。
はい。出る可能性もワンチャン。
まあまあまあ、あるでしょ
う。ほうほうほう。
以後、まあ、今年ね、以後、世界規模の e スポーツ経済が、
はい。経済。
6億9600万ドル、約796億円に達すると期待していると。
期待してんな、
うん、うん。お金はね、ブランド、まあ、スポンサー、広告、出版、観客からのチケット、グッズ売上げ、はい、ゲーム、パブリッシャーの投資などで、もう、すごいことになってると、今。
はい。はい。
全然落ちない。全然、なんかずーっと上がっていってると。
でも、我々、リーグオブレジェンドとか全然興味ないじゃないですか。
僕はドタの方は興味あるんですけどね。
あ、結局。
まあ、スト2に対する KOF みたいなもんですよ。
だから。
まあ、格ゲーで言えば。
だから、僕、チーム戦は嫌だなって言ったんですよ、その時に。
うん。
てっちゃんさんに。なんでか言ったら、うん、そのチームに入れんかったらもう、戦えないっていう世界観じゃないですか。
はい。
ってことは、なんか、あの、ゲームって一人気ままにやって、対決とかできたら楽しいなっていう世界観なんで。
うん。
なんかもう、その、堅苦しいし。
うん。
なんかその、スカウトされてそのチームに所属してやっていくとかってゲームっぽくないって思うんです、個人的に。
はい。
野良試合とかないわけでしょ？
いや、あるよ、普通に。一人でもできる
か。え、一人で
まあまあ、その、だから e スポーツのプロってことでしょ？ブタオさんが言いたいのは。
え、一人でやったら袋叩きにされるんじゃないの？
いや、ランダムでチーム選ばれるんですよ、普通は。
あの、カウンターストライクとかみたいに、あの、
そうそうそう。
どっちの陣営とか勝手に振り分けられて。
そう、振り分けられて。
でも、それじゃ高みは目指せないわけでしょ？
いや、目指せるでしょ。
え、どうやって一人で連携もできないじゃないですか、そんな即席チームじゃ。
どんどんどんどん、そのポイント、ゲーム内ポイントみたいなのを稼いでいって、
はい。
そのポイントが上位になれば。
じゃあ、あの、招待状とか届くの？
だと思う。
R よりって。
あ、そう。今年にキングオブファイターズを開催したいと思うって。まああれですよ。やっぱりね、
うん。
そのゲームに対する文化がもう、やっぱ海外と日本、海外と日本って言いますよ。ぶっちゃけ。
え、日本対世界ってこと？
日本対世界で違ってきてた。
え、チーム戦が大好きってこと？
いや、チーム戦とかうんぬんじゃなくて、
うん。
こっちコンシューマーとかに偏りすぎたね。
あのね、てっちゃんさんはなんか若いからあんまり分からへんかもしれんけど、
うん。
PC ゲームの衰退っていうのを日本は迎えてしまったことがあったんですよ。
はい。
PC98 時代ぐらいから。
うん。
あの、かつては結構日本でも PC でゲームするってやったんですよ。
はい。
でも次第になんかその PC ゲーム市場っていうのがコンシューマーに奪われてって、で、その、PC98 っていうあんまりゲームに向かないパソコンがシェアを取りすぎてたから、
うん。
あの AT 互換機ってあれじゃないですか、今のやつですよ、だから。
はい。
Windows とか動いてるようなやつ、IBM の。
うん、
うん。
うん。
それに比べてやっぱりちょっと、貧弱な PC をみんなが使ってるっていう時期が長く続きすぎたせいで、パソコンはゲームに無関ってなってきちゃったんですよね、は
い。なるほど。
だから海外で FPS とか流行ってた時期、流行り出したあの、ルームとか。
うん。
ああいう時期で、国内のパソコンでそれやろう思ったら、むちゃくちゃ投資が必要やったんですよ。
うんうんうん。
そうなったらもうこんなんやるやつで廃人だけでしょってなってきて、もうゲームやるんやったら、うん、あの、プレステとかでやろうよっていう。
まあ、早く言えば初期投資が違いすぎると。
ビデオカードとか搭載
できる。で、結局できるゲームもしょぼいと。
そうそうそうそうそうそう。ガクガクやんみたいな。
うん。
で、どうなったかったら、パソコンでゲームやるときはエロゲーやろうみたいな。
やっぱ性欲なんでしょうね、日本人と世界は。
うん、なんかこう、一枚絵の、ほら。
わかる。ドット絵のやつでしょ。
ドット絵のやつで、あの、紙芝居的なやつ。
うん。まあでも僕もエロゲーは好きですからね。
別にエロゲーがあかんってわけじゃないよ。でもエロゲーメーカー、
独自の文化を。
ヘロヘメーカーと信長の野望しか残らなかったんですよ。
なぜなのかですよ。
で、海外ではなんかアクション性の高いゲームをパソコンとかでガンガンやってたわけじゃないですか。
はい。
何やってんの？
まずパソコンが違ったの？
違った、違った。その DOSV っていうのが出てくるまでは、
うん、
NEC の PC98 をみんな、もう9割のユーザーが使ってたから、
うん。
あの、パソコンでゲームっていう、アクションゲーム的なやつとかって出そう思っても、ビデオカード積めない。
マシンパワーが足りないと、単純に。
そう、足りない。あの、パソコンがその NEC 独占状態で、NEC のパソコンっていうのは、IBM の一般的なその時の海外のやつに比べて色数とかも少なかったし、
うん、
解像度も低かったし、
うん。
だから、みんなあの、ビジネス用やろって、パソコンっていうのは。
うん。
おたがビジネス用のパソコンの隙間使って、なんかエロゲーとかやってるよ、ぐらいの。
扱
いやったんで、置いてかれたの、世界のそのパソコンゲーム。
そこか、転換期は。
で、Windows 時代になって、さすがにその、だって Windows の、あの、Windows 機能っていうのがアクション性高いじゃないですか、まず。
あ、まあ確かに、窓がポンって出るしな。
しかもなんか色数も多いでしょ？
うん。
あれって向こうのパソコン基準のスペックで開発されたあの、Windows っていうものなので、
うん。
それまで MS-DOS ばっかり使ってたんですよ。Windows が来てもなんか、NEC のパソコンではちょっと Windows きついぞ、みたいな。
うんうんうんうん。
だからボードを増設して Windows ギリギリ動かしてみようとか、なってきてんけど、そのあたりで DOSV っていうあの、IBM PC の互換機でも、日本語表示ができるってなってきて。
ちょっと盛り上がりを見せたと、そこで。
そこでだから、みんな、だから、NEC 帝国が崩壊したんじゃないですか。
なるほど。で、そこでエイジオブエンパイアとか出たと。
そうそうそうそうそ う, そう。で、エイジオブエンパイアとかそんな出た。
ドゥームとか。
ドゥームとか。いや、ドゥームとかも98の時もあったけど、
うん、
相当ハイスペックのやつしか使えなかった、できなかったんですよ。もう増設したりとかして。
なるほどね。
でもやっぱりそこでもね、あれですよね、一度、その、崩壊した、国内のいろんなアクションゲームとか PC で果敢に出したようなメーカーとかっていうのは、大概その市場のあまりの、パソコンはそれなり普及してるけど、その、なんか、高いスペック要求するようなソフト出しても売れないじゃないですか。
てか、未だにパソコンでゲームするって言ったら結構マニアックな、ね。今でもよ、今でも。
例えば、ストリートファイター5やってますって言って、
うん。
パソコンでって言ったら、聞かれません？だ PC 版も出てるじゃないですか。
うん。
で、PC 版なんですけども、いいでしょうかみたいな雰囲気ありません？なんか。
なんだろうね。まあ、NEC が悪かったな。
まあ、NEC が悪い以前に、だから、あの、右側やから、ほら。
あ、そう、遅かった。
あの、世界のパソコン標準に追いつけなかったですね、当時。
でもなぜ、じゃあ韓国と中国はこんなに e スポーツが盛り上がってるのかですよ。
盛り上がってんの？
やってるどころか、もう超トップよ。
盛り上がっちゃってるか。
もうね、そうですね。別に中国が優勝しても全然普通なぐらい。
あとゲーセン文化が結構あるじゃないですか。
だからね、僕そうだと思うんですよ。
うん。
あのね、ゲーセンが極ま、ゲーセンが最強なんですよ。
なんか、話聞くと、韓国とか中国とかってゲーセンっていうのが備え日本ほどはなくて、
うん。
あったにはあったらしいんですけど、
うん。
で、パソコン時代になったらもう、そのパソコンゲームをやるバーみたいなの方が熱くなってったみたいな話、
うんうん、
聞くじゃないですか。
そう、ネカフェがね、で、そこで、その死亡事故とか。
そうそうそうそう。でも日本はなんかまだその時期までゲーセン熱かったじゃないですか、なんか。
だからね、僕そこが好きなんですよ、日本の。
はい。
だから、その e スポーツが流行らんかった理由はゲーセンがあるからなんですよ、絶対に。
で、またその時期ぐらいまではギリギリあれでしたよね。あの、家庭用よりもゲーセンの方がグラフィックとかも上でしたよね。
そうそう。だから50円、100円入る価値があると。
うん。うん。
だって最先端のゲームができると。うん、こんなん家で、スーファミとかプレステ1とかやってるレベルじゃねえよって。
そう。プレス って1、サターンになってきて、なんかゲーセン
で、バーチャ2ができるってなって、
うん、
超ドキドキして、セガサターン買ってバーチャ2いっぱいありましたね。こんな、これが家でできるって。
でもやっぱりね、冷静になってみたら、
うん、
画面しょぼって。
うん、そう。
ポリゴンかけまくっとるやんとか。まあ、頑張って移植したからねっていう雰囲気がすごくありましたね。
ゲーセンはね、みんな社交場じゃないですか、
はい、
もう、
はい。
アメリカ人のその100円っていうね、ドキュメンタリーのゲームの、
はい、
ゲーセンの映画でも、はい、親が送り迎えしないとゲーセンに行けないっていう。
うんうん。
だからもうゲーセンはどんどんどんどん減っていったって。
そうですね。かつてはアメリカとかもゲーセンいっぱいあったらしいですからね。
うん。
アメリカのゲーセンに行く体験記とか昔を読みましたわ。
それでね、治安とかまあいろいろあったんでしょう、問題が。
あたりとか。
でも日本はもうどんどんどんどんゲーセン文化が発展していって。
うん、うん、うんうん。
e スポーツとかやる必要がないんですよ。
ゲーセンスポーツみたいな。
ゲーセンが仲良し学級だし。
はい。
僕らを満たしてくれるじゃないですか。その何億もらえるんだったら確かにもらいたいけど、そういう問題じゃなくて、
うん、
その50円、100円をかけて、一丁やってみっか、みたいな。
ていうか、ゲーセンで1位になりたい欲がありましたね。
そう、あるよ。あるあるある。このゲーセンで一番強いやつ、とか、話したこともないけど、
うん、
5年間顔見知りみたいな。
なんか、いつもいてむちゃくちゃ強いよな、みたいな。
あいつ来たよって。
でも話しかけたりとか僕せえへん、はい。てっちゃんとかみたいになんかゲーセンですぐ仲良くなったりとかしない派なんですよ、僕。
俺全然話しかけないよ、俺。
え？ゲーセンに友達いっぱいいたやん。
あれ、友達よ。
え？どういうこと？
友達がゲーセンにいた。
あ、一緒に行こうぜ、みたいな感じだったの、あれは。
そうそうそうそうそう。
別にゲーセンで、いやー、上海うまいっすね、みたいななかったの。
ないそういうの。それ、話しかけられるはあったけど。
あったの、22大き
い。俺から話しかけるはない、ほぼ。
いやー強いっすね。
もてこの、俺ね、負けた後に相手に話しかけるとか無理。うん、殺したくなる。
いや、なんか、ゲーセンにドハマりしてるやつってなんかどんどん仲良くなっていくみたいな話聞くじゃないですか。
うん。
僕一回も話しかけたことないですよ。
いや、もうそれは正しいですよ。仲良くする必要ない。
いつも いるな、みたいな。
だって相手にね、相手にとって嫌なことするやつがいいやつなわけないでしょ。
でもなんかそれで、こうドラマが生まれていく、人間関係が生まれていく。
そうなんですよ、ドラマが。梅原の漫画見るとね。
そう。いやー強いっすねって。
いや強いっすねって。では俺は言わなかったけど、
うん。
言われたことはあるから、あー、うん、みたいな。
こんな、あでも、こんな感じで。
あ、でもこの連携、うん、このやったら返せるよとか。でもね、絶対その方が強くなるんですよ。
ほう、ほう。
だって当時は、ね、インターネットが、で、そういうね、ゲームの交換、攻略情報が盛んじゃなかったから。
はい。
だからやっぱり、その、人数多いと調べ物ができるんで、はい、
うん。
いろいろね、その、仲間内で、いろいろネタを仕込んでいって。
当時って言って、その当時っていうのが、ものすごい漠然と言ったけど。
まあまあまあ、高校、僕が高校、だから1998年から2001年とか2年ぐらい。
タイトルで言えば。
キングオブファイターズ98から、リアルバウトガロー伝説2とか、
うん、
ギルティギアとか、
うんうんうん、
イグゼクスとか、まあ、あちら辺ですね。あとはサード、
うんうんうんうん、
とかはもう、やっぱり、でも一人でやってる人もいましたよ。ずーっと一人でやってる人。
ただ僕の時って言って、ヴァンパイアハンターとか。
うん。
ストリートファイターゼロワン。
うんうんうん。
とか、あのあたりなんですけど。
ああ、いいですね。キングオブファイターズ95と96の時ですね。
まあ、4、5ですね。
そうですね。スト2Xなんかもう置いてなかったですからね。
だから、それでわかることは、1994年あたりっていうことですよ。
うん、
そのあたりでは、ゲーセンで話しかけるってことは、僕はついぞしなかったけど、てっちゃんさんがさっき言った、ネットを実はもう手に入れてたんですよ。
おお。
パソコン通信。
うん。
ピーガーって。パソコン通信で、うん、ゲーム好きの仲間が集まるネットに加入してたので、 それのオフ会とかで、なんかその対戦相手とかには困らなかったですね。
やってるじゃないですか、そういう。
いや、ほんで、だから、そのゲーセンで話すっていうのは、そのネットのオフ会で集まって、いや、何々さん強いですね、みたいな。
なるほどね。なるほどね。
でも、ゲーセンでダイレクトになんか誰かと知り合いになるとかっていうのが全くなくて。
もうそれナンパですからね。
だから、あの、ゲーセンで話しかけるぜって、先週てっちゃんさんが言ってた、あの、2位に大きいねって話しかけるやつと同じぐらい。そ
う
そ
う
そ
う、もう無条件で、どんなドヤンキーでも強いですねって言ってくるから。で、そのドヤンキーも、
はい。
話しかけられないから、話しかける側だから、いつも。
ほうほうほう。
だから、今日疲れるわけですよ。
今日疲れる。
だから、おってなるわけですよ。もう心の隙間に入り込まれるわけですよ。
はい。
なんか、このオタっぽいやつが急に話しかけてきたって、ドヤンキーで俺に言って。
はい。
って言われて、いやー、強いですね、って、うん。この連携でやられたの初めてですよ。これ、ちょっとどうやって返したらいいんですかね、とかって聞いてきたら、
うん、
もうズカズカ来るじゃないですか、そういう話しかけるオタって。
はい。
ドヤンキーにも。そしたら、ああ、これは、こっから、あの、二択になるから、みたいな話をしていて、あ、なるほど、じゃあ、もう一回いいですかって。僕乱入するんでって言って、おおおって、
うん。
で、終わって、対戦とか終わった後に、
はい、
それね、自販機で霧の紅茶のミルクティーティー、ミルクティー、ロング缶飲みながら、
はい、
いや、今日やられましたって。僕結構地元のあっち、何々っていうゲーセンで、
うん、
結構やってて、今日ちょっとね、あの、親の用事でこのゲーセン来たんですけど、レベル高いっすねみたいな感じで言ったら、
うんうん、
ああ、そうなんだ、来たんだ、あの、この辺じゃないんだねって、学校どこって、何々ですって、ああ、あっちかみたいな。もう仲良くなっちゃってるんですよ。いや、でも、僕の地元のゲーセンで一番強い人に強いですって。マジって、じゃあレベル低いんじゃないって、もう言い過ぎですよって。今度来てくださいよって、あの、みんなに紹介したいんでって。いやいや、いいよ、いいよ。
来たくないって。話が広がってるやん。
いやいや、あの、でも何々さんの本当にこのキャラの連携マジで見えないんで、
うん、
これちょっと。覚えたいっす。僕もキャラがあるかなーみたいな。
何言うとね。
いや、でもお前もなかなか強かったから頑張ればいいさって。俺はあんまり、まあ週末にはいるから、夜に行って、
うん。
また来たらいいよって。あ、ありがとうございます。じゃあまた今度行きますんで。で、こんな感じよ。ガンガン行こうたって。ドヤンキーにも。だってね、うん、これね、リアルなんですよ。当時ね。
はい。
強いドヤンキーいたんですよ、ゲームが。マジで。
いや、うん、いましたよね。
で、今でもいるんですよ。
うん、今でもいますよね。
でもそういうやつって話しかける側でしょ。
うん。
ええって。灰皿とか、ゴーンとやったり、うん、
はい。
舐めてるば、みたいな。
うん。うん、
とか、カツアゲとかでしょ、そう、はい、どっちかというと。
そうですね。
じゃなくて、こっちから攻める。っていうのがゲーセンの面白いところなんですよね。あの、本当に、立場も何もかも違うのに。
いや、わかった。あの、だから、あの、話しかける人種は、どの界隈にもいるっていうこと。
あの、無敵、ほぼ。
なんで話しかける人類になれなかったんかね、僕は。
まあでも、話しかけられる人類じゃないですか、ブタオさんは。
僕、めっちゃ、そういう意味で言うたら、あの、なんか、やたら、だから、受けなんですかね。
まあ、基本受け。
誘い。
誘い待ち。
誘い待ち。だ待ちの件なんですかねって思って。だ自分の本質っていうのは結局、自分から仕掛けていかないくて、こう、誘い込んでいくみたいなのが、ほんまなんかなって。もう生まれ持ってのこのキャラ替えってできないのかもしれないって思ってきた。
なかなか難しいんで、でもそれプレイスタイルが、
うん。
いきますよ、うん。別に待つのが弱いって言ってないですからね。
なんかね、その、たまにはやっぱり、こういう消極的なの良くないとかって思うじゃないですか。
はい。
やっぱりこう、攻めていかなきゃ。
自分から行かなきゃ。
そうそうそう。自分からこう、仕掛けていって、場を動かしていかなきゃとかって。
うんうん。
そういうのってうまくいかないですよね。
僕はどっちかというと攻める方ですね。
でもあの話しかける人類なの？それはできる？
なかなか、俺は一回仲良くなったら攻めるタイプ。
うん。 でも最初にほら、ズケズケと大きいねとかって。
言われたら、今日疲れて、う
ん、
おーおーおー
いや、じゃなくて、その、行く方、てっちゃんがバーって行って、大きいねとか、今の強いねとかって。
俺はなかなか言わん。うん、ゲーセンに限ってはね。
道とかでは人になんか気安く声かけたりとかする？
しないわ。
いや、だから、そこやん。その人類とそうじゃない人類の違いというか、なんかそこを解明していきたいわけよ。
で、そういう声かける人はね、基本的にね、モテますね。
言うたら、さっき言ってたの言いかけてましたね、ナンパやって。
そう、ナンパ。だから、打席に立つ率が高いんで、うん、女の子を手当たり次第に声かけるんで。
しかも、気を疲れまくるわけでしょ？
そう。あの、超美人？
うん、うん、うん。
モデルのような、芸能人のような、タレントのような、超美人アイドルのような人に、
はい。
平気で話しかけるっていう。
うん、うん、うん、うん、うん。
あ、今度飲みに行こうって。
うん、うん。
てか、今日、暇？みたいな。で、気を疲れるでしょ。え？私が今誘われてる？こんな男に？ナンパ？今日？予定？ゼロ？って。家に帰って？テレビドラマ見るだけ？おごり？だったら？って。バキ風に。
まあ、だから、なんやろう。あと、なんか、タメ口率高くないですか？
高い。容赦なく来る。
なんかいきなり友達感覚ですよね。
そう、容赦なくパーソナルスペースに来る。
あれってなんか失礼なやつ、だからてっちゃんみたいにこいつやばいやつじゃないかって思われる率も高いかもしれへんけど。
うん。
まあ、言うたらいきなり成功しちゃう率も高いっちゅうことですよね。
そうですね。
まあ、なんなんでしょうね。なんかわかんなくなってきますよね。
いいか悪いかではなくて、うん、成功率は高いですよ、多分。失敗率も高いけど。うん、でも、うん、消極的に話しかけないやつは、
はい、
失敗率も成功率もゼロに等しいですね。
失敗しない方法をしようかっていうやつですね。
うん。
何もしないことだって。
そう。でもこの話しかける勢は、
うん、
え、失敗って何っていうタイプだから、別に失敗してないけどって。
あ、成功だけ見てる。
そう
考えたらなんかもう、すごくなってきた。
え、だって、そういうタイプじゃないですか、ホリエモンとかも。
うん。うん。2位に大きいねって俺は言い続けてきた。言い続けてきてみんなと仲良くなったよっていう。
橋下とかもそうじゃないですか。ガンガン行くタイプじゃないですか。はい、もうどんどんガンガン。何でも。
失敗とか全く気にも止めてなさそうですね。
失言とかも全く気に止めてない。
え、俺勝ち続けてきたけどって平然と言
う。そう。平然と。
うん。あかんなれ。
で、この場面だけ見れば、その人を、確かに勝ち続けてるんですよ。
うん、うん。なれんなぁ、これ。
だからワインはツールなんですよ。
ああ、そう。
主役はあなた。
うん。うん。応援隊ですね。
そうですね、与沢翼とかも。だって、あれとかもうめっちゃ攻めてるでしょ。
うん。
無限に。
はい、無限に。
また、今、金持ちらしいですよ。
いや、もう、もう、右行ったり左行ったり、もう好き放題やないか。金持ち
は言うたり。でもね、普通のね、普通の人はね、
はい。
うん、金持ちでいいかもしれないし、貧乏かもしれないけど、
はい。
そんなにグラフは幅が、上下しないんですよ、基本。
はい。うん。
じりじり行くけど、こういう人たちって上下に激しいから、
はい。
魅力的に見えるんですね。
やっぱり魅力的なのは、躊躇なく話しかける感じが。
うん。これは訓練でなんとかなるみたいですね。
あ、そうなの？じゃあもう明日から
僕のゲーセンで。ナンパ塾の、
うん。
で、通ってる人たちは、結構もう訓練で、いちいち何人も声かけて、成功した、
確かに。
ただのおっさんとかも、
ただのおっさん。
だけど、声かけるっていう訓練をし続けて、
はい。
成功率が上がったって。
ずっと波動拳のコマンド入れてみたみたいな。
そう、だから梅ちゃんみたいに天才的な波動は打てないけど、
はい。
俺は1日100回波動拳打ったっていう波動拳を打てるんですよ。
はぁ。
これ結構ね、だから練習っつうのはね、 無駄じゃないんだなっていうの
は。あ、でもね。
目的に沿った。
皆さんに、なんかその、モテたい皆さんに、おすすめする名著があって。
はい。
モテるための技術っていう本があるんですよ。
アメリカベストセラーの。
知ってる？なんか。
はい。みんなでストリップに行けって。
いや、みんなでストリップに行けかどうかは知らんけど、その、モテるための技術っていうのがシリーズで出てまして、
はい。
それの第一巻だけでいいんですよ。第一巻がだからまあ、言ったら一作目なんで、
うん。
それがもう超ヒットしたから二作目三作目で出たらしいけど、最初のやつしか僕も読んでないので、残りのやつはまあ、そこまで大したこと書いてないやろうなって推測するんですよ。
はい。
で、その一作目はね、間違いなくモテると思う。
うん。
そのトレーニング方法みたいなのが載ってて。
うん。
一日何人かの女性に、はいと声かけよう。
うん。
それだけでいいって、その後はもういいって。はいって言って、はいって返してくれたらもうそれでいいと。
うん。説得力の塊ですね。
だからこれ今にして思えばあれなんでしょうね。その、声かける体質にしていこうってことでしょうね。
うん。訓練で。
うん。うん。でもね、皆さん呼んでみたら面白いかもしれないですよ。
いや、ほんとそうなんです。
かなり説得力のあることをいっぱい書いてます。
最近、トギャッターでね。
はい。
トギャッターでツイッターをまとめる。
うん。
やつで、彼女ができない男の特徴を LINE で捉えすぎてる。
またか。はい。
もうご飯作るからって。
はい。
そしたら、
うん。
男が消費しに行こうかって。
え？
だから、ご飯を消費しに行こうかって。
そんなこと
言う。こういう男もう分かってないって。ご飯作るから LINE は終わりねっていう空気読めない男最低みたいな。
え？どういうこと？消費しに行く。
だからご飯を消費しに行こうかって。
うんうんうん、
消費ですよ、消費。
うんうんうんうん、
みたいな感じで。
LINE に答えんの？
ん？
LINE でご飯食べに行こうかって言われるんでしょ？
いや、じゃあご飯作るからってもう。
うんうん。
女の子が。だから LINE 終わらせたかったわけですよ。う
ん、ああ、はいはいはい。
今からもうご飯作るからねって言ったら、うん、食べに行こうかみたいな。
しかもその消費しに行こうかっていうの？
そうそうそう、LINE ではね。
ちょっとオタっぽくてキモくない？
そう、オタっぽくて気持ち悪いから、こういう男って本当に彼女できないよね、みたいな。で、そういう感じで流れができてたんですよ。
はいはいはい。
だけどね、僕が言わせればね、こういう男は彼女できるんですよ。
ほう。というと。
早く言えば食べに行こうかって言ってるんですよね。
結構積極的。家に。積極的ですよね。ズケズケしてますよね。
う
ん、
もうこの時点でね、
うん、
ジャブは打ってるわけですよ。
うんうんうんうん、うん。
だから、うん、これが何人かの、この女の子には嫌われたかもしれないけど、他の女の子に行けば、
はい。
え、積極的ってなる女の子もいる可能性はあるんですよね。
え、来ちゃうとかって言われるかもしれない。
うん。え、ほんま？みたいな。
うん。うん。
来ちゃうって言ったら、あ、じゃあ行くわ。
消費しに行くでござるよ。
るよって。うん。ちょっと作りすぎちゃったって。え、じゃあ食べに行こうかって。平気で言う。
拙者結構大食いの方でござるよ。
よーこぱ。
むっちゃモテるじゃないですか、これ。
そう。
うん。うん。
でね、世間一般的にね、モテないやつっていうのは、はい、多分今の言う消費しに行こうかっていうキモいやつなんですけど、
はい。
本当にモテないやつっていうのは、
はい、
そこでラインを終わらせるやつです。空気読んで終わらせるやつです。
だってこれって永久にヒット生まれないですね。空振りもないけど。
はい、はい。
バッター振らないってことですよね。
はい。
ちょっとちょっと次の球わからんな、振らんとこって。見送り。
もうね、必死に引き下がる積極的なやつ。
はい。
はね、強いよ。
で、僕、思ったその、トゥギャザーまとめ。
はい。
に関する、なんかその、闇を。
キモいって、消費しに行こうかって。確かに消費しに行こうかって。言い方、キモいよ。キモい。
こんな男はモテないっていう、そのね、
うん、
トゥギャザーまとめをしてる、 まあ仮に女子やとしましょうよ、それ。
はい。
そいつもモテない女子、やろうね。
多分好みじゃないですよ。
だからモテないやと思う。
男が単純に。
うんうんうん。だから
俺が好みのとこだったら、部屋汚いから、って。いいよ、一緒に掃除しに行こうって。
だからあの、いつものあれですね、ただしイケメンに限るみたいな。
そうそうそう。でも、イケメンには限りないんですよ、うん。イケメンもね、ここで空気読んで終わらせたら終わりなんですよ。うん、だってこれ、イケメンだからモテるってわけじゃないぞ。
だってこれって、もしそこで引き下がるんでやったら、
うん、
その人の成功パターンって、うん、女にどうぞ今から家に来て犯してくださいって言われるまでは勝てないってことですよね。
まあまあまあまあ。言うなればね。
だってやっぱり、拙者昇進しに行くでござるよとかって言っといた方がいいですよね。
その、モテたかったらね。そのモテるっていう、その人の定義、モテるっていう定義が、
そしてあの、
女の子と、女の子の家に行ってエッチするというのがモテると思ってるんだったら、はい、絶対に消費しに行こうかって言った方がいい。
ほんで、あれですよね、もし、肝がられたら、
うん。
そんなことさっさと忘れて、
うん。
次の、女の子に、消費しに行こうかって言った方がいい。
このね、うん、一最大の問題は、このさっさと忘れて次に行くができないんですよ。普通は。引きずるんですよ、普通の人は。キモくキモくない関係なく。
俺、キモいんやろか、みたいなことを思ってしまうってこと？
そりゃね、その好きな女の子に振られたり、拒否られたりしたら傷つきますよ。
うん。
でもね、傷つかないで次に行くっていう人類がいるんですよ、平気で。
でもね、その秘訣っていうかなんかね、引きずらない秘訣としては、大して思い入れが、を常に持たないみたいなんてめちゃくちゃ強くないですか？
強いし、目的がそもそも違うんですよね。
うん。うん。
引きずるタイプっていうのは、
はい。
認められたんですよ、その人に。
はい。はい。
エッチじゃないんですよ。エッチしたいわけじゃないんですよ。まあ、エッチもしたいけどって。でも、次から次へ行くやつはエッチがしたいんですよ。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
認められるとかどうでもいいんです
よ。どうでもいいですよね。多分。
この人とエッチがしたいわけですよ。で、エッチできなかったら、次のエッチできる人を探すわけですよ。
で、しかもエッチなことした後に、あいつキモかったって言われても、意に介せないですよね。
そうそう。だってエッチしたもん。
したもんって。
もう、だから、共感性はあるのかないのかわからんけど、言うなればサイコパスっぽいところもあるかもしれない。
そういうところある。それちょっと、ブルッときますね、サイコパスっぽいところ。
だって目的のために一直線だから。
そうですね。
エッチするっていう目的のためには。
うんうん。
で、できなかったら次行くって。
うんうんうんうんうん。もういいっすね。
だから、ゲーセンで声かけるのもナンパも一緒ですよ。
はい。
声かけるやつが強いか弱いかで言えば強いし、
うんうん、
声かけられる側は常になんで、
いつも受け身、
なので気をつけた方がいいです。
気をつけんな。
だってどんなに体鍛えててもどんなに見た目ごつくても、
はい、
悪そうでも入れ墨入ってても、
うん、
話しかけるやつは話しかけるからね。
うんうん
いや、これはさすがに、もう俺気合入りすぎてるだろ、みたいな。
はい。
っていう、見るからにドキュンっていう。
はい。
格好でも平気で話しかけるやついるから。
うん。うん。
もうその時気をつかれたら、そのまま犯されますよ。
犯されてしまうのか。
隙間にスッて入れられるから。ええって、俺、結構、コアモテで入れ墨も入って、うん、セカンドバッグを持って紫のスーツとか着てるのに、みたいな、
うん。
絵に描いたようなヤクザのチンピラなのに、って、
うんうん。こんなキモいオタクに。
うん。しかもそんなキモいオタクが、なんか積極的に、一緒になんかカツ丼食いに行きません近くに知ってるんですよ、うまいカツ丼って。絶対美味しいですよ、お腹空いてませんって、みたいな。いや、うん、別に空いてはないけど、って。
なんか、ものすごいモテ王に見えてきましたね。リードしていく、よくある、 女性が言ってリードしていく男子じゃないですか。
うん。積極的にね。オラオラよ。
オラついてさえいますやん、もう。
うん、そう。本当のオラつきとはこれなのかもね。
うん、うん、うん。次々したいことが出てくるんですよ、自分の。
だから、オラついてるやつがモテるのはこれなんですよ。オラついてるやつって声かけるじゃないですか。
はい。
かける。女の子に。はい。例えば、男のオラついてるやつね。
はい。
例えば、お姉さん遊びに行こうみたいな、普通に。はい。とか、クラブとかそういうところでも、ナンパでも。
はい。
だからモテるのよ。
うん、うん。
でも、オタは声かけないでしょ、基本。
いや、さっきみたいにオタ、声かけるオタと声かけないオタの2種類が。
そう。だから今日疲れる。
声かけるオタはほんまに強いもんね。
いるもんね。
うん。
だって。いろんなとこに顔広いオタって。
うん、うん、うん。めっちゃ友達作っていくなんかわからんけど。
そうそうそう、本当に。人脈みたいな感じで。
そう。
なんか、世は世ならなんか、軍師とかなってるんじゃないのみたいな。あと、政治のすごいところにいるんじゃないのみたいな。
うん。
あの、こいつ、あ、隣の国って、あ、知ってます、知ってます、あの、主催行きますか俺、って。
うん。
あと、貿易とか、あっちの胡椒めっちゃうまいっすよね、って。俺、今度行ってきますよ、って。
行ってきますよ、って。いや、
王に。
いや、ほん
ま。あ、ほんとって。いてくれるので、行きます行きます、王も一緒に行きますって。
よくおたってなんか一人ぼっちで暗いみたいな印象あるけど、その業界の中でむっちゃくちゃハッスルしてるやつと、一人ぼっちのやつと別れてるもんね。
そう、一人ぼっちの一人ぼっちもいるからね。
何それ一人ぼっちの一人ぼっちって
。だから、おたっていうのはマイノリティじゃないですか。
はい。
だけど、はい、そのマイノリティの中のマイノリティがいるでしょ。
いる。
だから、テーブルトーク RPG 参加できないやつとか。
いますよ。テーブルトーク RPG はこんなに好きなのにね。
でも、テーブルトーク RPG が、こんなに好きで、
うん、
クラスの一般人にも声かけちゃうやつ、みたいな。これめっちゃ面白いでしょ、やろう。しかも女の子とかにも。え、何オタクくんって何やってるのみたいな。ていうか、なんで話しかけないのウケるみたいになるけど、いいからって、ちょっとダイス振って、みたいな。
そういる。
あ、そうなんだ、そう来るって、何々さ、やっぱ持ってるねって、クラスのマドンナだわって、みたいな。え、ウケるオタをウケるみたいな。
いや、なんかね、空気読まずにどこでも、こう自分の、あと、だから、その界隈とかで、もうどこ行っても、そのショップとか行っても、
うん。
店主と気安く会話とか始めちゃうみたいな。
そうそうそう。かぁ俺で新メニュー試すからなぁ。
まあ、居酒屋界隈で言ったらそういうやつですよね。
そう。店長すぐ俺で新メニュー試すんだからって。
地獄の店で。
これ、料金取るのみたいな。
いや、本当にね。いるんすよ、その、ゲーセン行ったらゲーセンの店員とか店主とか顔見知りやったりとか。
うん。えしゃく。
そう。で、別のゲーセン行ったらそこの常連とかとみんな知ってるとか。
そう、みんな知ってるとか。
なんでこんな社交的なんかなって、オタのくせに言って。
うん。
でも、オタと社交性は関係ないもんね。
そこなんですよね。
ほう。
勘違いしちゃみんな困るんだけど、オタと社交性は全く関係ないからね。因果関係ゼロだから、ね。
因果関係ゼロやけど、なんか、オタって社交性ないのが本当みたいな印象をみんな持っちゃってるじゃないですか。
うん。社交性がないからオタになると考えてるんだけど、違うからね。
あ、でもね、だからそれなんですよね。
だから、その考える人は、
うん。
社交性がないからオタになったんじゃなくて、
うん。
オタ、なんつうのオタにしか行き場がなかったか、オタになった
みたいな。そうそう、だからゲーセンにしか行けなかったからゲーセンに行ったみたいなんとか、
そう。
なんか、単に、やることなかったから新アニメ見てましたとか。
そうそうそう。
別に好きじゃ
なんか流行ってた。そう、好きじゃない。
好きじゃないんですよ、そういうやつって。そういうやつ発祥の、その、オタ趣味っていうので、こういう言い方したらものすごく、なんかひどいかもしれへんけど、キモいっすよね。
ひどくない？
いや、だから、ひどいって言うたやんか。だから、なんか、 鉄道が好きで鉄道を趣味にしてますとか、アニメが本当に好きで、
うん、
アニメ見てますとかっていうのって、アニメオタ、アニメを見たかったからアニメ見たみたいな感じじゃないですか。
はい。
それに対してアニメ見るしかなかったとか、ゲームやるしかなかったっていう。
うん。
この辺、ちょっと違和感があるんですよね。
まあ、だってしょうがないじゃん。
ネットラジオやるしかなかったとか。
いるんか、そんなやつ。
いや、いる、いる、いる、いる、いるんですって。いますよ。僕はラジオやりたかったんですよ、実は。
うん。
これ。
僕も目立ちたがり屋だからやりたかった。
あの、てっちゃんさんは目立ちたがり屋の究極生物ですからね。あと、あの、てっちゃんさんは、すごく強そうに見えて絡まれなくなったんですけど、はい、
うん、
強そうに見えるだけで実際は弱くて、
うん、
あの、レンガで頭殴られたりとか、ナイフとかで刺されたりとかしたら、痛かったりとか死んだりとかするんですよ。
何その究極生命体にも弱点があるみたいな言い方。ちょっと惚れるわ。
でも、これ僕が十何年とかラジオやっちゃってるじゃないですか、このインターネットっていうものを媒介にして。
はい
はい、
うん、
これなんでやってるかって言ったら、これしかやることなかったからやってるってことは断じてなくて、
うん、
やりたかったからやってるんですよ。
いいですね。あの、500ミリ缶開けたんで、追加の500ミリいきます、クリアさ
せ。僕はこれ、あの、もう最後の、あれですね、ビターズの現役を割って飲んでるから。
だって、豚尾さんを媒介にしてネットラジオやった人、いっぱいいて、いっぱいみんな消えていったからね。
そうだね。そうなんですよ、もう。
みんな、喋れるのかなって、豚尾さん。豚さんみたいにみんな簡単に喋れるのかなって。
やっぱりラジオやるって言ったら、もうラジオだけじゃないですよ。好きやからやるとかじゃないと、やっぱり、続かんわな。
うん。
例えばスト2でもいいじゃないですか。
はい。
スト2やりますとか、スト3でもいいし、スト4でもスト5でもいいんですよ。
うん。
やりますって言って、そのやる動機ってなんやねんっていうことじゃないですか。
うん。みんながやってるから。いや。なんかプロゲーマーとかって流行ってるから。
倒れちゃった倒れず。いやだからそれやったら。みんなが やらなくなったらどうすんの？
だから映画も一緒ですよ。
はい。
みんなが見てるからって見に行って文句言うっていう。面白くなかった。
ああ、
見たくなかった。
だから、君の名はとかって文句言うみたいな話でしょ？
そうそうそう。だったらもういかんでいいじゃん。あんまり自分には興味がない映画だから、
うん、
流行ってるからっていう理由で行くべきじゃないよ。
で行くとそういうおかしなことになってくるわけじゃないですか。
そうそう。でしょ行ったでしょって。やっぱり、はい、みたいな。
うんうん。
じゃなくて、やっぱり自分の中の期待値が高くて。
はい。
映画のね。
うん。
最近、すごく見た映画がアン・ハサウェイっていう、これ。
ほうほう。
プラダを着た悪魔とかの女優がいるじゃないですか。
いる。
インターステラーとかの目が大きい。
はい。
の人、の女の人と。
はい。
巨大怪獣の動きがシンクロしてるって映画が。
何それ？
なんかね、普通の一般の女の人なんですよ、普通の。
はい。
だけど、突如街中に巨大怪獣が出ると。
どういうやつ？ゴジラ的なやつ？
なんか人型？
あ、
まあ、まあ、ゴジラみたいな感じ。
怪人っぽい。ちゃうの？
そうそう、怪人っぽいのが出るとでかい、うん、ビルぐらいでかいのが。
はい。
で、大変だね、みたいな。
うん。うん。
ネットとかテレビとかで見てて、そしたら、どうやらその女がやった仕草を同じように真似て、その怪獣がやるんですよ。
え、それって、別に暴れないってこと？
え、なんか、だからその女が動くと、その、動く感じでビルとかが倒壊していく。で、嘘でしょみたいな感じで手上げたりするんですよ。右手上げたりしたら、はいはい、怪獣が右手上げたりするんですよ。
え、そういう映画？
え、だから、なんか
やってんの？
シンクロしてるって。
はい、はい。
え、なんでみたいな、っていう予告編が最近出てて。
あ、予告編、まだやってない。
そうそうそうそうそう。まだやってない。だからめちゃくちゃ見たい。なんか、ていうかなんか、このアン・ハサウェイってほら、めちゃくちゃすごい有名な女優だし、
はい。
もう超一流どころなのに、こんな変な映画出るっていうのがいいな。変な映画なんですよ、
変な映画ですね。
予告見る限り。
はい。
なんか、それに対して、その、悲しむとか、その、今日、とか全然予告にはなくて、
はい。
あ、ウケるみたいな、でも大変って感じっていう。
うん。
うん、
どういう映画かのもう全然わからないですよね。
あとね、
うん、
あれを見たんですよ。ドクターストレンジ。
ああ、アメコミの。
はい。
え、見ちゃったのか。
これね、
はい、
めちゃくちゃ面白い。
でも、まあ、だいたいいつもこのマーベルシリーズってもうめちゃくちゃ面白いで終わっていません？
だってめちゃくちゃ面白いもん。なんかね、今回からね、マーベルのね。
はい。
またあのロゴがまためっちゃかっこよくなってるんですよ。
え、あの漫画ペラペラペラペラや
る。そうそうそうそう。あれがもうもっとかっこいい。もうね、ドクターストレンジ見た後ね、ドクターストレンジの真似しまくりよ、俺。
ドクターストレンジどういうことをしたらドクターストレンジの真似になるの？
あの、指を2本指にして魔法陣とか描いてみたり、空中に。
はい。
地面とかフンとかやったり。
はい。え、ドクターストレンジはサノスと戦うの？
いや、違います。
あ、違うの？
ドゥーマムと戦いますね。
ドゥーマム？ドゥームとは違う、はい、
あの、ハフコンバーサス、はい、マーベルに出てきた、炎は骸骨だけど、はい、顔、炎に包まれてる。
ほう。
ドゥーマムっていう。
ほう。え、あの、あのシュマゴラス、
シュマゴラスが出る話らしいですね。ドクターストレンジって。
あ、シュマゴラスが。
あの、ほら、タコのいるじゃないですか。
います。だって僕、あれ使ってたもん、あのキャラクター。
俺も好きなんですよ、シュマコラス。
持ちキャラやった。一応。
まあ、今回は出ないんですけど、
あ、出ないのか。
シュマコラスは。まあまあ、ストーリー的には、その、ドクターストレンジの師匠がシュマコラスを倒すみたいな。
はい。
このね、ドクターストレンジのね、ストーリーは、別に言わないでいいんですけど、
はい。言わないでいいのね。
映像が本気ですごい。
どうすごいんですか？
あのね、
うん、
もう極めた。今の到達点では。
今の何の到達点なの？
なんか映像の、CG の。
そこまでなの？
うん。しかも 3D で見たからもう半端ない。
てっちゃんにそこまで言わすの？
目がいい俺にね。
うん。ほうほうほう。
あの、なんかね、魔法使いなんでみんな出てくる敵も味方も。
ドクターソレンジ何者なの？まず。
まず、外科医なんですよ、天才。
はい。
めちゃくちゃ天才外科医だけど、
はい。
調子乗って交通事故あるんですよ。
はい。
そしたら、両手が、もう全部バキバキになって、うん、
はい。
あの、もうブルブルブルって両手が震えて、もう二度と手術なんかできないぐらいの両手になるんですね。
はい。
だけど本人の安いプライドが許せなくて、
はい。
絶対治すって。
うんうん。
絶対治すっていろんな治療法を試すけど、
はい。
もう貯金もそこも尽きて。
貯金が、はい。
うん。
うん。
で、彼女も諦めなさいって、他の道もあるでしょって、はい、人を救うにはって。
うん。
嫌だって、うん。絶対諦めないっていう時に、
うんうん。
リハビリ受けてる時に、そのリハビリに、あの、こんなことしても無駄だろうってリハビリなんかしても、俺は全部知ってるぞって。
ほう、ほう。
いや、無駄ではないですと。
うん。
実は、あの、脊髄の8番と9番を損傷した患者がいてって、
はい。
その人が、実は半年後に、普通に歩いたんですよ、みたいな、
はい。ほうほうほう。
いや、そんなん絶対嘘だからって、その脊髄を損傷したら、二度と歩けないから、みたいな。
で、主人公は言うの？
言う。だけど、うん、本当に歩いたんですよ。
はい。はい。
お前嘘つきだな、
はい。
カルテよこせ、みたいな、
うんうんうん。
で、そのカルテをね、よこしたら。
はい、よこしたら。
これで本気で歩いてんのみたいな。
はい、はい。
早く言えば足がないのに歩いてるみたいな感じ。
ああ、はあ、
だから無理、嘘。だけど、その人を訪ねたら、バスケとかしてるんですよ。
なんでだ？秘密があるの？
で、あなた、その、脊髄で損傷した人ですよねみたいな、
うんうんうん。
で、ああ、そうだけどって言って、うん、あの、俺も希望が欲しいんだって言って、両手ブルブルブルって見せるんですよ。うん、
はい。
そしたら、俺は体を治してないって。
うんうん、
意識を変えたんだって、
うんうんうん。
意識を変えたら動けるようになったって。
はい、世界観っていう。
そう、世界観を変えたって。
うんうん、
だから教えてくれって、
うん。
どうしたらって、金いくらでも払うみたい。金じゃないって。
うん、
ここに行けみたいな、
うんうんうんうん。
で、チベットに行くわけですよ。
はい、
ミャンマーかな、チベットは。
ほうほうほう。
まあ、そんな感じの。
はい、
で、そこに、たどり着いて、
はい、
エンシェントワンという魔法使いに、
はい、
弟子入りするわけですよ。はい、このエンシェントワンっていうのが、
うん、
実は
悠久、
裏の世界でずっと地球を守ってたと。
うん、エンシェント
ワン。500年間、500年間の間。うん、
はい、
で。アベンジャーズは表の世界で守ってたけど、はい、我々は裏の世界で守っていたと。
はいはいはい。
あの、世界は何個もあると、平行世界の。うん、で、それで今みんな修行して鍛えてるみたいな。
悠久の時をこう。
そうそうそう。もう何年も生きててで、はい、俺の両手も治るのかみたいな。
はい。
それはあなた次第って修行を頑張りましょうって。で、そこで魔法の修行が始まるんですけど、はいはい、それの映像が本当にすごくて。
こんな魔法見たことないって感じ。
あの、冒頭にね。
はい。
あの、その、エンシェントワンの弟子がね、裏切って、
はい、
に、悪い奴になってるんですよ、いきなり、
はいはい。
で、その、エンシェントワンが師匠が戦うんですけど、はい、もう、冒頭ですごくて、建物がね、
はい、
どんどんどんどん、側がアップデートしていくんですよ。
うん。
なんか、なんて言ったらいいのかな、バシュバシュバシュバシュバシュって、あの、ドアが何重にもガガガガガガガガガガガガって出てきて、
はい、
で、横と縦がもうぐるんって入れ替わったりしてすっげーってなるし、ドクターストレンジが魔法を覚えて敵と戦う時とかも、
うん、
ビルがサイコロみたいになったりするんですよ。
ドクターストレンジってのは結局魔法使いになるのか。
なるなるなる。
魔法合戦の話なのこれは。
うん。
ほう。その魔法がほんまに魔法なんですね。
ほんまに魔法。あの、ちょっと強すぎ。珍しいみたいですね、マーベルの世界でも。そのウィキペディアに書いてたんです。いや、だから、純粋なこういうオカルトのキャラっていうのは、うん、ドクターストレンジぐらいみたい。他はみんな超能力とか、
はい、
超科学とかだけど、
はい、
あと宇宙人とか、
はい、
あの、オカルトっていうのは、ドクターストレンジぐらいみたいな。
あいつはあのマーブルスーパーヒーローズとかに出てきたあのブラックハートとかはあれな
の？あれは地獄の王でしょ。
オカルトやん。もうめちゃくちゃオカルト。
地獄の王子でしょ。
うん。超オ
カルト。あれはで、レッドハートはお父さんでしょ。
なんかあの、全然変わんない感じのやつ？
そう、赤くなってる。てか、なんかマーブルバーサスカプコンでドクターストレンジが出てたんで、
はい。はい。あ、出てんの？
あのイメージ出てる出てる。
ほう。強いの？
もうイメージはできてたんで、もうまんまだなって。
ほう。
もうめちゃくちゃ強いし、めちゃくちゃ面白いし、何よりそのビルがサイコロみたいになって、
はい。
ビル、あの地面の中がぐわーって穴開いていくんですよ。
はい。
穴開いていくけど、それがビルがなんかなんて言ったらいいのかな、あの、これ多分薬決めてる時の映像って多分こういう映像なんだろうな、みたいな。
そんな危険な感じの、踏み込んだ感じの。
すっごい、もうすっごい映像。
映像
ピッタリ。こんなんね、見せられたらね、
うん、
あの、宮さんもたまったもんじゃないよ。
いやアニメを超えた感じなの。
アニメ超えたっていうか、なんか、魔法ってすげーってなる。この、魔法で、そのね、次元、だから、自分たちの、住んでる世界の地面が、横とか縦とかになったりするわけですよ。
はい、
急に、
はい。
だから無限に落ちていくとか。
はい、
横にな、だから、あれですね。ジョジョの第6部の。
アンダーワールド。
急にそこ
に違うわ。
違うあの、シームーン。
あ、はいはい。
なんか急に縦になってみんな落ちていったじゃないですか。
うん。
みたいな感じになったり、で、そこで地面が折りたたんでいって、
はい。
なんか、バコバコバコバコって言って、なんかもうね、なんて言ったらいいんだろうな。シャブやってる感じ。多分、あれ。シャブ映像。
今までほら、映画であれ、アニメであり、魔法を映像にするって、まあ、なんか火の玉が飛んでいくぐらいしかできなかったじゃないですか。
うん。
とかなんか、カエルになるとかさ。
とか電撃とかね、バリバリバリみたいな。
なんか表現、表現ってそんな、あとなんか星みたいなのがピロロロンって。
うん。もうそんなんじゃない。もう、魔法っていうのはこういうことなんだみたいになってくる。
もっとダイナミックなのね。
ダイナミック。世界を操る。魔法とは。
魔法とは。
うん。もうすごいよ。
おー。だから、これね。魔法描写に革命をもたらしたのね。
もう、キャプテンアメリカもう何にもできない。
いや、キャプテンアメリカは世界中にこう言われても、お前がどけって言うんですよ。
かっこいいけど、
うん、
キャップのいいところっていうか、キャップの、キャップたるゆえんは、
はい、
強さじゃないから。
そうそうそう。でも心の強さがあるじゃないですか。
人柄だから。だからドクターストレンジはキャップとは戦わないんですよ。
いいやつなんでしょ、でも。
そうそうそう、そんなん。でもね、アイアンマンは多分戦う。いいやつじゃないからね。まあ正義ではあるんだけど、はい、いいやつでは。
はい。
で、あれですね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーも5月に2がやると。
もう2あんの？
もう5月よ、5月、今年の。
いや、てっちゃんさん、僕1すごい好きやったんですよ。
僕も。
てっちゃんさんが2回見に行ったって言うたから、
うん、
僕も2回見に行ったありさまやったから。
いや、あれはね、なかなかね、いい映画ですよね。
しかも 3D で見たら余計面白かったんですよ。
ああ、とにかく音楽がさ、なんかオチが最高なんですよ。あんなね、スカッとする映画のオチってなかなかないですよね、はい、今時。
スカッと爽やかですね。正月のパンツみたいに。
で、お母さんが渡したこれって開けられなかったけど、うん、みたいな感じで、開けたらテープがボリュームミックス2。もう最強って思う、あの終わり。
なんちゅうの？あの映画って悲しいとこから始まって、すごく悲しいとこから始まるじゃないですか。
はい。
最後になんかスカッとするところになるから、もう映画の、スカッとする映画の王道っていうか完璧ですよね。
王道ですよね。
王道言ってもそれがなかなか普通の映画ってできないわけじゃないですか。
うん。
そこまでスカッとするって、どんなバカになれよって言ったって、うん、なかなかバカになりきれんじゃないですか。
やっぱメッセージ性持たしたがりますよね。
メッセージ性。なんかあの単純な感じがすごいいいですよね。
だってアベンジャーズの人たちとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの人たち合流するからね。
いや、合流してもなんかできんのあれ。
いや、サノスと戦うために。
そうか。
いや、だから生きててよかったよ、今。
なんで？
こんな映画。だってこんな映画ないもん。
ああ。
こんな映画シリーズ。
映画がどんどん進化してるってことか。
だってドクターストレンジの最後にマイティーソー出るし。
はい。
で、ソーの映画にドクターストレンジも出るし、ハルクも。
やな
で、スパイダーマンも新しいのやるし、今年。
複雑やな
新しいスパイダーマン。ホームカミングですよ。
え、あれに出てた、シビルウォーに出てた人じゃなくて。
そうそうそうそう。そうそう。
え、あれでやんの？
うん。あれで新しいスパイダーマン再リブート。
サイリブート。
サイ。またおじさん死ぬのかな。
もう死なないで。
あ、でももう死んだ後だからね、多分ね。
いやー、映画。
いや、マーベルのユニバーサル、ユニバー。
いや、でもね、その、てっちゃんが言うのもわからんでもなくて、この間、ほら、ずっとホラー映画の話してたじゃないですか。
はい、はい、はい。
だ、ドントブリーズとか、It Follows とか。
はいはいはい。
なんかもうホラー映画なんてもう進化せんやろっていう思いがどっかにあって。
うん。
でも白石監督のドキュメンタリーっぽいやつでもなんかやっぱりドキも抜かれるとかあるし、うん、でそういう海外のやつとかでも確実にこれ進歩してんじゃないのっていう。
いやーもう映画ってやばいっすね。
後になればなるほどなんか面白いとか。ってダメですよね。
後も面白いんだけど、今も面白いからね。
だからどんどん進化してって、今まで見たことないような 映画
になって、うん、もうね、本当にね、ドクター・ストレンジのこの魔法の結界みたいな空間の、うん、空間をねじ曲げる魔法を使うんですけど、はい、敵が、
うん。
すごいですよ、本気で。
てっちゃんをそこまで言わしめる映画がかつてあったか？
近年だと、
うん、
ないかもしれない。いや、この映像美、この CG っつうの、
はい、
もう極まってる、
はあ。
本気ですごい。これね、IMAX で見れるんだったら、もうぜひとも、IMAX で沖縄にないから見れなかったんですけど、東京にこの前行った時にね、
うん、
ドクターストレンジの話したんですよ。
はい、
で、見たって、リスナーの方がいてくれて、はい、しかも IMAX3D でって、
はい、
いいなーって、俺も見に行こうかなと思ったけど、やっぱちょっと弱腰で行けなかったですね。
弱腰で。
うん。
いや、IMAX3D はアバターの時に体験したけど、本当にすごかった、あれは。
これはね、映像美のためにね、
うん、
ドクターストレンジはね、映像美の分析点の一つとして多分残ると思うんで。
はい。
ぜひとも。てか、東京に行った話俺全然してないですよね。
しようよ、もうそろそろ。
しよう、しよう、わかった、しよう。
だから後半ね。
はい。
じゃあもう、もう今までそれ、封印しすぎやからね。
うん。はい。喋る。
はい。
では。はい。関西ラジオ商
店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクト、セミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
Amazon Products あさみのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。